ろうそくが2本灯りました。あと3週間でクリスマスです。先ほど知識の方に今日の聖書の箇所、マタイによる福音書1章1節から17節を読んでいただきました。大変読みにくかったと思います。カタカナばかりで、本当にこういう箇所を選んで申し訳なかったというふうに思いながら聞いておりました。マタイによる福音書は新約聖書に記されております。新約聖書には4つの福音書がございます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。福音書とはイエス・キリストを記録した書物です。4人の人がそれぞれ見たり聞いたりしたイエス・キリストの出来事を記録した書物であります。そしてマタイによる福音書はイエス様の弟子であったマタイという人が書いたとされております。なぜマタイによる福音書がこの福音書の冒頭に、そして新約聖書の最初に置かれているのか、その理由はいろんな説がありますが、いずれにせよ私たちはなぜマタイによる福音書がこの輝かしい新約聖書の最初に置かれているのかを知ったときに、あるいは知るようになったときに、大きな喜び、大きな力が与えられるのです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。皆さんが初めてこの箇所を読まれたとき、どのように感じられたでしょうか。カタカナが多くて、なんと読みやすい書物だろうとね、続けて最後まで読んでみたい、そのようにワクワクとした気持ちのあった人は多分少ないと思います。まずカタカナの羅列に驚きます。ここを読むだけで肩が凝ってまいります。皆さんも覚えがあるかもしれませんが、私もクリスチャンになる以前、出張で時々ホテルに泊まっていたときに、その備え付けてあった新約聖書を手にして、この箇所を目にしたときに、何人かのこの登場人物のカタカナの名前を読んだだけで、なんと面白くない書物だろうと投げ出したことを思い出します。一体なんでこんな名前の羅列があるのだろうと、そう思わせます。クリスチャンになって聖書を読み始めて10年間くらいは、ここのところをですね、なかなか馴染めませんでした。また聖書通読を始めた時もですね、このまた一章の系図は無条件に飛ばしておりました。皆さんもそのようなことがあったかもしれません。しかしだんだんとこの聖書に書かれていることが分かってくるようになりますと、なぜこの人がこの系図に、この登場人物がですね、なぜこの系図に入らなければならなかったのか、あるいはこの登場人物が系図に入っていないのか、そのようなことを考えながら神様の観点から聖書を読むようになるものです。特に小さく取るに足らないもののように思える登場人物の女性がイエス様の系図に堂々と名を挙げられているのを見て、彼女たちを選ばれ救いの御業を成し遂げられた神様の恵みを覚えずにはおれなくなります。ここで算数の問題を出します。第一問、マタイ1章1節から17節の中に何人の人が登場するでしょうか。何人の人、答えは簡単です。この17節に答えが書いてあります。アブラハムからダビデまでの代は合わせて14代、ダビデからバビロンへ移されるまでは14代、バビロンへ移されてからキリストまでは14代とあっていますので、14代の3倍ですから42代、つまり42人です。それに4人の女性を入れて46人、46人の人が 登場します。次に第2問、この1節から17節に46人の人が登場するわけでありますが、その名前が1節から17節まで何回出てくるでしょうか。つまり、1回出てくる人もあれば2回、数回出てくる人がいます。その数は 何回出てくるでしょうか。答えを言います。第1問の答えの倍の92回です。加えてバビロンという地名が4回出てきます。計96回、人の名前と地名の羅列があるわけです。96回ですね。先ほど宮村兄弟に読んでいただきました。96回カタカナの名前と地名が出てきたわけです。聖書の聖なる数字7、12がありますが、12でちょうど割り切れます。そのことが、意味があるのかないのか、そんなことを知っていくと、この箇所にまだ馴染みのない方には少しはここのところを読んでみようという気になるかもしれません。はじめに神は天と地とを創造されたという創世記1章1節のこの御言葉は、旧約聖書全36巻全部、さらに進んで聖書66巻全部の意味を読むことができるということが言えます。同じようにこのマタイ1章1節のアブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図というこの御言葉は、マタイによる福音書全部の縮図として見ることができます。さらに新約聖書全部を読み込むことができる、そういうことが言えます。実にこのマタイ一章一節は新約聖書全部を凝縮した意味が込められております。今から2000年近く前、この福音書が最初この羊の皮に書かれたか、パピリスの紙に書かれたか、いずれにせよ当時は紙ペーパーは大変な貴重品でありました。この A4 の紙が今1枚、1円しませんね、2枚で1円ぐらい、こんなあの羊の皮パピルスは形が違いますが、おそらくこれ1枚で1万円あるいは5万円そんな高価なものであったろうと思います。大変な貴重品でありました。ですからこの福音書を書いたとされるマタイも神を少しも無駄にできなかったのです。多くの出来事の中から最低限書き記すべきこと事柄だけをよりすぐって書き記したと見るべきです。そうするとそれだけでも福音書に無駄があるはずがありません。一時一時に少しの無駄もありえないはずなのです。私たちはそういうものとして聖書に接するべきでありましょう。マタイによる福音書はユダヤ人に対して、イエスは救い主であることを伝えるために書いたものです。ユダヤ人は非常に系図を重んじる民であり、旧約聖書にこのことがよく現れておりますが、その中でも歴代史上にはしばしば系図が出てまいります。これはユダヤ人が系図を尊んだということの一つの印です。ユダヤにはキリストはダビデの子孫から生まれるという予言がございました。イエスが神の子であることを示すためには、その由緒を示さなければユダヤ人はイエスをキリストと信じることができなかったのであります。そこでマタイは最初にイエスがダビデの子孫であることを証明したのです。それは単にダビデの子孫であるだけでなく、このイスラエルの始祖といわれるアブラハムにまで通じていくところの流れを持っていた方であることを、この系図を持って証明したわけです。アブラハムは今から4000年ほど前の族長ですね、 4000年ほど前の族長であって、神はその子孫によって全世界を祝福する約束を与えられたことが創世記12章1節から3節に記されております。創世記12章1節から3節を読みます。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。まあ、そのように記されております。イエス様の誕生は、この約束の真の意味における成就であったわけです。ちなみに、世界性を強調するルカの示す系図、ルカも系図が書かれておりますが、これは人類の始祖であるアダムにまで遡っております。さて、この系図の中に4人の女性の名前が挙げられております。第1はタマルですが、彼女は不倫をした女であることが創世記38章18節に書かれております。次にラーブですが、この人は正真正銘の遊女であることが吉明6章25節に出てまいります。次にルツでありますが、このルツ記に彼女はひたすら家庭や夫に尽くした低粛な女性でありましたが、異邦人でありました。ユダヤ人にとっては救われないものとされた異邦人が、主イエスの系図の中に入れられています。最後にウリアの妻バテシェバですが、この女性も夫の留守中に姦淫の罪を犯しました。サムエル記下11章4節に記されています。以上4人の女性が出てきますが、それぞれ問題を持っています。聖書ではパンの奇跡のところでも、女と子供を除いて5000人、そのように書いてあるように、女子供は数の中に入っていなかったのです。今の時代なら女性を数の中に入れないなどとても考えられません。女性蔑視も華々しいことです。その数の中に入らぬ者のうちの、しかも不倫の女、異邦人の女などが、この聖なるアブラハム、ダビデ、イエス・キリストの系図の中に数られているということは、とても大胆なことであります。そういう女性をなぜこの輝かしい系図の中に入れているのか。それはイエス・キリストによって罪ある者も、数に入れられない者も、すべて数の中に入れられるようになったという福音がここに語られているのであります。この系図の中に福音そのものが明かしされています。数の中に入ることなかった人、自分が過去に犯した汚名がいつまでも消えず、その汚名の中に滅んでいかなければならなかったような人、イエス・キリストのゆえに光栄あるものとその人たちがされるのです。私たちは皆数に足らないものでありますが、そういう私たちがキリストの系図に入れられている、まさに私たちがラハブでありルツなのであります。イエス様がいてくださらなかったならば、無名の一人の女として滅んでいかなければならなかった私たちでありますが、神様のご計画の中に一つの立場を与えられているのです。なんと幸せなことでありましょうか。 あなたもこの系図の中に入っているということが、この系図が今日の私たちに語っているメッセージであります。最近テレビを見ておりますと、健康に関するそういう番組がとても多いですね。腰の痛みを取り除くにはとか、血糖値を下げるには、まあ、そういったテーマで、健康体作りが人生の目的のような印象を受けて少し違和感を覚えます。私の体はどこも悪くない、健康体だと言って喜ぶ人をも多く見かけます。しかし、人はただ健康であるとか、健康であるとか、体のどこも問題がないとか、年齢が若いというだけでは生きる喜びは見出せないのではないでしょうか。今日の多くの人が生きがいを感じないのは、生きる目的がないからです。地位や名誉や財産、あるいは健康、それ自体には本当の生きる目的はありません。私たちは年齢を重ねて、それに比例して強くなっていくのではなく、残念ながら自分の意思に反して衰えていくというのが現実ではあります。生きる目的が与えられず、ただ漠然と日々の生活を繰り返すだけであったら、それは意味のないことです。死というものが、死ぬということが全ての終わりだというのが、この世の大方の人の考え方です。しかし、神の国は死ぬまでのことでもなければ、死んでからのことでもありません。死を超越するものであることが聖書に示されています。ローマ人への手紙6章20から23節に次のようにあります。ローマ6章20から23節。あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。そのとき、あなた方はどんな実を結んだのか、それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし、今やあなた方は罪から解放されて、神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その終局は永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。そのように記されております。神の国を述べ伝えていくことは、私たち救われた者の大事な使命であります。私たちクリスチャンはそのことを決して忘れてはなりません。神の国が近づいたという宣言こそが、本当に人々を生かし、人々に生きる目的を与えていくものであります。福音を伝えていくことが、選べた人に与えられた務めです。私たちは弱い小さい人間でありますが、系図の中にいられている限りは、大きな責任と名誉とを神様からいただいております。もはや私たちは弱い人間ではありません。神様は神様の栄光のために私たちを有益なものとして用いられるのです。私たちも系図の中にいられていることを覚えて、自分にとらわれるのではなく、その自分を救い、清め、そして今日の時代に用いようとしてくださる神様のゆえに、自分を大切にし、自分を見つめていくものでありたいと願います。お祈りいたします。イエス・キリストは、傷が多く矛盾だらけの人間の系図を通して、この世の救い主として来られました。欠けたところの多い弱い私たちの人生も、主の救いの成就のために用いられることを切に願います。 取るに足らないものを選ばれ、召してくださった主に栄光を返し、さらに従順な歩みができますように私たちを導いてください。感謝して御名によりお祈りいたします。アーメン。